世界発信
旅人に聞こう。
この番組は世界各地で出会った興味深い日本人の旅人にざっくばらんにいろいろなことをインタビューしていく番組です。現地での旅の話の本編と脱線話のアフタートークの2本立てでお送りします。さて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか。
皆さんこんにちは。現地から直送世界発信旅人に聞こう、お届けするのはみつるです。長かった中南米の旅を後に、今現在どこへやってきたかと言いますと、モロッコにやってきました。モロッコというと砂漠のイメージが僕はすごくあるんですが、ここで女性の旅人にお会いしたので、今回はこの旅人からモロッコのいろいろな旅のエピソードについて聞いていきたいと思います。それではまゆみさんですね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
モロッコ、まゆみさん初めてですか？
モロッコ初めてですね。
モロッコやっぱり砂漠のイメージで、ちょっとやっぱ今も暑いですね。
そうですね、
はい、乾燥してるというか、
うん、空気も乾燥してるし、はい、やっぱり太陽の暑さが、はい、やっぱりちょっと違うなと思いました。
日本とは確かに違いますよね。
そうですね、
フードも、まあ、食べ物も宗教も違いますし、うん、まあ、ここモロッコでの、まあ、今回砂漠のツアーの体験について中心にいろいろ聞いていきたいんですけど、
はい、
まずモロッコにはどちらから入られたんでしょうか？
モロッコはスペインのセビリアから、はいはい、船で、
あ、
はい、セビリアから、はい、そうだ、タリファという港の町に行って、そこから船で、
はい、船が出てますよね、はい、実は僕も同じルートでその船を渡ってきたんですけど、はい、ジブラルタル海峡ですか ね、
そ, うですね、
それを渡ってモロッコに渡ってきたと。船も1時間ぐらいですかね、その港によるのかと思いますけど。
そうですね、はい、1時間ぐらいで、はい、もう中であの入国手続きも済ませて、
はい、
あのその手続きをするとあっという間に、
そうですね、
はい、終わってしまって、海を楽しむ暇があ
まりな
かったんですけど。
あ、なるほど、
はい、
まずモロッコに入国してそのスペインとの違いっていうのはどんなことを感じたりしましたか？はい、
そうですね、まずはもう景色が突然変わりましたね、
はい、そうですよね、
はい、急にやっぱりイスラム圏の
雰囲気
になりましたね、
はい、
あとはやっぱり乾いた感じ、この
乾いた感じ、
はい、建物とかの
様
式も全然違いますし、
そのほんのちょっとの海を隔てて気候はさほど変わらないはずなのに、うん、建物だったり人の様子が違うと本当に別の国に来たんだなっていう感じが、
そうですね、ありました。
感じますよね、うん、でまず最初の町はどちらから始まられたんでしょうか、
はい、
モロッコの旅は。
モロッコの旅は最初はタンジェという町から始まりました。
はい、
タンジェはスペインからの船がやってくる港町ということもあって、
はい、
まず一番最初の玄関口だと思うんですけども、はい、タンジェはあまり大きくない町なんですけども、はい、小さいメディナもあって、
はい、
やっぱり活気がある感じがしましたね。
メディナというのは、
メディナというのは、はい、モロッコにある旧市街のことで、
はい、
門で囲われていて、
はい、
あのいくつかの門の中から中に入ることができますね、
はい、
旧市街の中は、
はい
はい、いろんなバザール、
そうですよね、
うん、
バザールがたくさん生い茂ってますよね、
はい、生い茂ってる
というか、
ね、
本当に、
ね、
隣の店と隣の店の感覚というか、うん、全然違うジャンルの店に変わったりもしますよね、
うん、そうですね、突然
あの街歩きメディアの中を散策してるだけでも、うん、異文化を味わえて楽しいかと思うんですけど、
はい、
そのタンジェを後にしてその次の町はどちらに行かれたんでしょうか？
次の町は、
はい、
タンジェからバスで3時間くらいの高原の町で、
はい、
シャウエンという町なんですけど、
シェフシャウエンというところですかね。
そうですね、シェフシャウエンですね。
ここの町の特徴はざっくりどんな感じの？
あのざっくり言うと、はい、青い町で、
青い町ですか、
はい、町中が全て青く、
はい、
塗られていて、で町の人に青く塗られている理由はっていうのを聞いたんですけども、
はい、
それが、
はい、
あの見た目が涼しいからっていう風な感じで 割とライトな感じで、
はいはいはい、それももしかして旧市街の部分がですかね。
そうですね、それもメディナの部分が特に青く塗られていて、はい、もちろん新市街の方も青いんですけども、はい、特にメディナの中が迷路のようになっていて、はい、その壁もドアも階段も、はい、もう本当いろんな種類の青で、
はいはい、見てて涼しげですね。
そうですね。
あ、高原都市というと標高も多少あったりするんですかね。
標高もやっぱり多少あるんじゃないかなと思います。というのも、はい、風が結構吹いていまして、はい、それが涼しい風なんですね。あ、心地よい風で、はい、日中の太陽は暑いんですけれども、風が吹いてるおかげですごく過ごしやすくて、
は
い、
なるほど、
長いしてしまう旅人もいるんじゃないかなって思いますね。
ああ、そうですか。このモロッコの料理というとどんな感じの料理があったりしますかね。
モロッコの料理は、はい、タジン鍋がやっぱり皆さん知ってると思うんですけれども、
タジン鍋
最近、はいはい、日本でも流行っているので、山形の富士山のような形のお鍋で、はいはい、中の蒸気を素材の、はい、素材から出てくる蒸気をそのまま使って
水分を
使って蒸し料理なんですけども、はい、いろんなスパイスが入っていまして、ちょっとカレー風味とかクミンとか、
はい、
あのスパイスが効いてて美味しい料理に仕上がってます。
あ、そうですか、はい、その鍋が確かに僕もメディナの買い物のバザールで見たことあるんですけど、とんがり帽子のようになってて三角の。
そうですよね、
可愛らしいですよね。
可愛らしいですよね。
お土産で買ってく人とかいたりするんですかね。
ああ、私も実は買っていこうと思ってて。
あ、そうなんですか、
はい、
モロッコというと
ちょっと陶器なので重いんですけど。
そうですよね、はい、そのタジンの鍋も可愛らしいんですけど、はい、いろんなあのお土産物屋さんを見ててもやっぱり女の人楽しいんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、女性は特にカラフルな、は
い、そうですよね、
はい、椅子とかお盆とか、あの直接アーティストさんが直接描いているところも見られて、
はいはい、
シャウメンは特に工房があったかなって今となっては感じるんですけども、
はい
はい、あの手工芸を近くで見られて、はい、この気に入った作家さんの雑貨を買えるっていうのはすごく人との距離が近くていいかなと。
そうですか。
売り手と、はい、買い手の距離が近くていいかなと思います。
すでに何か買われたりしたんですか。
本当はこういうチェストが欲しかったんですけども、
はい、
ちょっとやっぱり10キロぐらいありまして。
そうですよね、送るにしても、
はい
はい、
そうで、ちょっとそれは買えなかったので、お部屋のコーナーに置く木工の、はい、モロッコの伝統柄の 絵が描かれたものを買いました、はい、棚を買いました。
そうですか、
はい、
実際これそこに置いてあるやつですよね。
そうですね、
それだと結構、ね、長さとか思い切って買いましたね、
うん、そうですね、ちょっと持ち歩くのもあれなんですけども、
そうですよね、
それでもやっぱり可愛くて、
はい、
あの絵を描いてる人がすごく気さくないい人で。
あ、そうだったんですか、
はい、
気に入って、
そうですね、
それは一目惚れして買ってしまったと。
はい、
そうです
か、一目惚れして買ってしまいました。
なるほど、
はい、
今僕たちがいる町があのメルズーガという、
はい、
砂漠の拠点となる町なんですけども、はい、ここでも何かお土産があったりしますかね。
メルズーガは砂漠の町なので、はい、今日ちょっと町の方を、はい、あの散策したんで、案内してもらって散策したんですけども、手工芸をやってる、はい、あのお店っていうのがちょっと見かけないなと思ったんですね、
砂漠の街ですからね。
そうですね、やっぱり
村というか
観光は、はい、あの観光業で成り立っているのかなと思いました。ホテルとか、
はい、
あとはサハラ砂漠へのツアー。
そうですよね、
うん、
正確に言うとこれメルズーガから少し離れた村なんですよね今僕たちが。
はい、ハッシュドビルという村ですね、はい、
その村からお届けしているんですけど、はいはい、なるほど、シェフシャウエンは青の街というと涼しげでその迷路のような入り組んだ感じで、
はい、
ちょっと面白そうな雰囲気がありますね。
そうですね、それで青といっても一色じゃなくて、
はい、
本当にドアと扉と
うい
ろんな青が。
そうですか、
はい、この世にあるいろんな青が全部あるんじゃないかというぐらいの、
はい、あ、そんなに、
はい、
可愛らしい街です ね、はい、なるほど。そのシャウエンを後にして、
はい、
次はどちらの街に向かわれたんでしょうか。
次はフェズという町に行きました、はい、
フェズも有名な町ですよ ね、 モロッコの
町自体が世界遺産になっている町ですね、
はい、
そうですね、
はい
はい、で旧市街と新市街に分かれて いるんですけども、そこは他のモロッコの町と大体似通っているんですが、はい、旧市街と新市街の対比なんですけども、
はい、
旧市街は本当に建物もやはり世界遺産になっているだけあって、
はい、
古くて、でも情緒のあるモロッコの建物という感じなんですけども、
はい、
ドアも古かったり、
はい、
アンティーク のノックの金具とかは、
は
い、ドアノブの近くの金具がついてたりして、
は
い、ですごく趣があるんですけども、
はい、
ちょっと外に出ると、
はい、
あの今度はマクドナルドとかカルフールとか、
はいはい、
すごくクーラーも効いてて、
はい
はい、もう途端に現代的な雰囲気に、もう代官山とかそっちの方なのかなっていうぐらいの
新市街と旧市街でそんなにコントラストが違うと。
そうですね。
そうですか、
はい、
その旧市街が巨大迷路が広がってるみたいな感じで、
そう言われてますね。
そうですよね、迷路のような入り組んだ、
はい、
その裏路地に入ってしまうと、
はい、
なかなかもう自分のいる場所がどこなのか分からなくなってしまうぐらいの。
そうですね、
はい、
行き止まりもたくさんあって、あ、
はい
はい、なかなか結構迷路感を味わえるかと思います。
で迷ったりしたら、
はい、
地元の人に聞いたらどこどこに行きたいんだけどって言ったら大体教えてくれたりとか。
そうですね、はい、モロッコは一応世界三大右財国と言われていて、
はい、ちなみにその他の2カ国はどちらですか、
はい、他の2カ国はインドとエジプトとのことなんですけども、は
い、よく聞きますよね、リスナーの方々でその三大右財国に行かれる方、
はい、
ある程度覚悟していった方がいいと、
はい、
特にやっぱ女性の人は男性からの積極的なね、
はい、
のアプローチがあるっていうのも時と場合によっては。
そうですね、
はい、
イスラム圏はやっぱりちょっとあるかなっていう。
あ、そう感じられますか。
はい、感じますね。なのでそういうのをちょっと気をつけたいなっていう方は、
はい、
何でもいいので指輪とか、お薬指にしていくとか。
あ、なるほど。
あの緊急時であれば紐でもいいので、
は
い、指にしておくとやっぱり旦那さんがいるっていうことで、
はい、あっちも手を出してこないと。
そうですね、イスラムは本当に
そう、はい、
その傾向があるかなと思います、
ね、あ、もう
結婚しているかって聞かれる。
そうですか、
はい、
ご自身もまゆみさん自身も面倒くさい思いが。
そうですね、結婚しているというふうに答えれば。
あ、そうですか、
はい、あのその後全然大丈夫です。
なるほど、その前はちょっといざこざが多少あったりとか。
そうですかね
大丈夫でしたか。
はい、
まあ、でも話には結構聞いたりしますからね、
はい、
なるほど。このフェズは何か工芸品だったりお土産で何か変わったものがあったりしましたか。
はい、フェズは、
はい、
タンネリという川のなめし工場があるんですね。
な
めし川を作る工場がありまして、なめし川が有名なので、
あの
川でできたバブーシュというスリッパ、
はい、
可愛らしい色とりどりのスパンコールですとか飾りがついたスリッパですとか、
はい、
あとはプフという、
はい、
あのオットマンですかね、
はい、
足を乗せたり、まあ、座ったりする
クッション的な。
クッション的な
丸い形ですかね。
そうですね、丸い形に刺繍がしてある工芸品がありましたね。
日本でも多少、ね、売られてたり最近だと、
はい、しますね。日本だと、
はい、
こちらの現地のお値段の4倍、はい、5倍ぐらい。
そんなにですか。
そんなに、そんなお値段で売られていますね。
あ、なるほど、
はい、
でもその川のなめしのいろんな工芸品だったりバブーシュであったりも、モロッコ人の商売人の人もやっぱりプロですから、
うん、はい、
やり取りするときにやっぱり外人って分かると、なんかちょっとこれ高いんじゃないかなとか、
うんうんうん、
なんか聞いたりするんですけど、
はい、
どうでしたか。
そうですね、本当にあの、
はい、
正直な方とやっぱりこう商売根性たくましくて、それは決して悪いことではないんですけれども、
はい、
あのやっぱりこうふっかけ、いわゆるふっかけみたいなのはすごくありますね。でまずはあのいろんなお店で、
はい、
あのお値段をちょっと聞いてみるっていう のがすごく大事だと思うんですけども、
ね、1軒目で買わずに、
そうですね、
はい、
私は1軒目で買っちゃったんですけども、
それはちょっと
すぐ買っち
ゃう、まあそれお金が本当にねいくらでもある人はいいかと思うんですけど、
す、ね、
なるべく、
はい、
僕みたいな貧乏旅行で節約型で来るとやっぱり比較検討した上で、どうしてもやっぱり損しないように慎重にやりたい人はそれをやった方がいいと。
そうですね、
はい、
あとはやっぱり人ですね、
人を見ると、
そうですね、
なるほど、
やっぱり笑顔ってすごくこう表に出るものだと思うんですね、で笑顔でも、はい、やっぱり目が笑ってないですとか、
ああそういう人中にはいますね、
あとでもモロッコ人の方も、
はい、
すごくこう買い替えっていう人もいれば、うん、すごく優しくて、
はい、
日本人のようにシャイで、はい、優しくてっていう方もいるので、はい、そういう方々も一応お仕事なので、
はい、
ちょっと高めに言ってくるっていうのはあるんですけども、
なるほど、
はい、まずはモロッコがすごい自分のモロッコのいいと思うところや、
うん、
挨拶、軽い挨拶なんかを現地の、
はい、
言葉で話せると、
そうです、ね、
だんだんほぐれてきて、
はい
はい、だんだん交渉もしやすくなっていったりとかします ね、
そうです
ね。
でもなかなかちょっと難しいのが言語の問題で、
はい、
まあ、商売人の人たちは英語できる人が多いんですけど、はい、こっちは公用語がアラビア語とフランス語を使いますね、
はい、そうですね、
やっぱり苦労しますね、
苦労しますね、
そうですね、
はい、まあ、でも数字っていうのは、
ええ、
文字で見ると、
はい、
それだけは
世界、あ、なるほど、
今のところ ほぼ世界共通かなと思うので、
電卓だったりその iPhone の検索だったり、
そうですね、指でもいいです、ね、
あ、なるほど、
はい、
指だと桁が違っちゃうとおっかないですけど、
いや、おっかないですけど、はい、そこだけ気をつけてもらって、
なるほど、
はい、
これ大学生の旅行者とかでも、
はい、
モロッコに来てる人が意外とヨーロッパから来やすいですから、
うんうんうん、
多かったりするんですけど、
はい、
もし第二外国語とかでフランス語を取ってれば、
うん、
あれもこうアラビア語だけじゃなくてこれが意外に通じるっていうのがね分かると思うんで、
うんうん、
ちょっとそういう人はアドバンテージがあると思うんですよね。
ああ、そうですね、
そうですね、うん、まあイスラム圏ならではのそういういろいろなやり取りがあるかと思うんですけど、
はい、
そのフェズを後にして、
はい、
今この砂漠の町メルズーガの、
はい、
もう近くの村にやってきて、
はいはい、
今回メインでお伺いしたいサハラ砂漠のツアーの話ですね、
はい
はい、はい、もう実はこのツアーから今日帰ってきたばかりということで、
そうなんですよね、
そうですね、いろいろお話をお伺いしていきたいんですが、
はい、
砂漠ツアーというとそれは景色だったり写真で昔見たことあるんですけど、
はい、
やっぱラクダに乗ってその砂漠の中を延々と歩き続けるっていう感じなんですか、
うんうんうん、そうですね、ラクダに乗って1時間強ぐらいですかね、
はい、
砂漠の中を歩いて、
はいはい、
夕方出発しまして、
そういうツアーの形にしたんですね、
は
い、
そうですね、
それはやっぱり昼間だとやっぱり問題があるんですか、
お昼だと、
はい、
砂漠はもう本当に暑いので、
うん、
でちょっと経験したことのないような
暑さが、
はい、痛いというか、
あ、
はい、そのぐらいだと思うので、
はい、
だいたい1泊2泊かどちらかツアーが選べるんですけども、両方とも、
はい、
夕方出発の、宿泊して、
はい、
朝日を見て帰ってくるツアーだと思うんですけども、2泊だとそれプラスもう少し遠いところへ行けるようなんですけど、
ね、なるほど、
はい、
中にはもっと長いツアーもあったりとか、あとサンライズとサンセットだけ見に行くツアーとかもあったりする旅行会社もあったりするらしいっていうのを聞いたんですけど、
はい、うんうん、
まゆみさん1泊2日のコースで行ってこられたと。
そうですね、
なるほど、
1泊2日のコースで、はいはい、行きました。
ズバリどうでしたか、砂漠は、サハラは。
サハラ砂漠ですね、
はい、
まず最初この町について、砂漠に出発する前に、
はい、
ジェラバという、
はい、
とんがり帽子のついた、
はい、
フード付きの長いコートを着るんですけども、
あ、はい
はい、それが最初は暑いかなって思ってたんですね。
そうですね、長袖だったり。
そうなんですよ。
そうですよね、
はい、それが最初は暑いかなと思っていたんですけども、実際砂漠にの玄関口まで行ってみると、
はい、
すごく暑いのでこれを脱いだ だどうなるんだろうと思ってこう袖をまくってみたんですね、そうすると袖をまくった方がはるかに暑いんですね、
はい、皮膚に直接日差しが当たったり、
はい、日差しが当たったりこの風が当たったり、はい、地熱っていうんでしょうか、地から立ち上ってくるような熱、はい、熱感もあるので、
はい
はい、それが直接肌に当たるっていうのがすごく熱い感覚 で、
はい、
で服を着ていて、
はい、
長袖を着ている方が涼しいっていう感覚をその時初めて、
はい、あ学んだと、
はい、感じました。
地元の人たちの服装を見てみると確かに半袖短パンみたいな人はあんまりいないですよね、
うん、
その老人の、
そうですね、
老人の方だったり、はい、若い子は結構 T シャツでね、遊び回ったりとか見ますけど、
はい、
やっぱイスラムの、 その特有の人たちは、
はい、
夏でもやっぱりターバン頭から足の先まで隠したりされてますね、まあ、サンダルを履いたりしてる人はいるかと思いますけど、
そうですね、サンダルはたくさん
肌を露出するっていうのはその分体力を奪われてしまう、その
はい、そういう風に考えられると思います。
そうなんですね、
あとはすごく乾燥しているので、
はい、
肌からの乾燥を防ぐとか、そういった効果もあるのかなっていう風に感じましたね。
確かに体作りはしっかりしないと慣れない、そのラクダに乗ったり砂漠に、ね、長いこと滞在するっていうと水分補給も大事ですけど、いろんな対策を練っていくことが、これから行かれる人はぜひまゆみさんのこれから砂漠でのうまく乗り越えた秘訣をおっしゃっていただけるということで、それを参考に、はい、でその砂漠を耐え忍ぶ秘密のアイテムとい いますか、はい、秘密っていうまで大げさじゃないですね、これがあると、
はいはい、
よりね砂漠を心地よく過ごせるよっていうものをちょっと紹介してほしいんですけど、
はい、はい、まず一番大事なのはお水ですね、やっぱりね、
水のやっぱり補給ですよね、
はい、お水は本当にあの、はい、たくさんもう一人、そうですね、1.5 のペットボトルはもう1人確実で、は
い、なるほど、
1人 1.5 ともう1人の方が5リットルぐらい持っていただけると、
はい、お互い分け合って、
そうですね、分け合って
余分に余って帰る分ぐらいのもね持っていくぐらいのつもりの方がいいかもしれないですね。
そうですね、
なるほど、
本当に思ってる以上に飲むので、
はい
はい、ちょっといつもより多めに持っていかれるかなといいと思います。
食べ物だったりは、
はい、
そのツアーに含まれてるんでほぼ持っていく必要はあまりないですよね。ツアーによって違うかもしれないですけど、
そうですね、あの、うん、ベルベルテントという、
はい、
ベルベル人の砂漠の中にあるテントに泊まりますので、
はい、
そこであのベルベル人の案内の方が用意してくれるっていうパターンが多いと思います、ね、
そうなんですね、
はい、
なるほど、
やっぱり伝統のタジン鍋で、
タジン鍋で夕飯を美味しくいただくと、
はい、
あ、なるほど、他にその秘密のアイテムがあれば、
はい、これは現地で買えるかどうかはちょっとわからないんですけど、私は日本からウェットティッシュを持ってきていたので、
はい、あ、使えますね、
そうですね、砂漠の中だとやっぱり水がすごく貴重なので、あのベルベル人のテントのところにも手を洗うところはあるんですけど、
はい、
ちょっとした時にやっぱり体を拭いたり、
はい、
手を拭いたりとか、
はい
はい、あとは砂がものすごく肌につくので、
そうですよね、
はい、はい、それを拭いたりとかできるので便利だなと思います。
そうですね、その1泊目、はい、2泊目の夜はほぼシャワーとか浴びれない環境がほとんどだと思うので、
そうですね、
ウェットティッシュで体拭いたりとか、
はい、
大事ですね、
はい、
なるほど、他に何かありますか。
はい、他にはあのやっぱりさっきも洋服の時に話したように、
はい、
覆っている方が涼しいので、
皮膚を、
はい、皮膚を覆っている方が涼しいので、
はい、
頭もしっかり守っていていただけるとすごくいいかなと思うんですけど、
はい、
スカーフが、あの街にも
こっちで安く売ってるみたいですね。
そうですね、
はい、
フェズとかにでしたらあの、はい、お店がたくさんあるので、
そうですね、お土産がてら自分用の、
はい、
そのスカーフも巻いて、
はい、いいと思います。
そうですね、
はい、こちらでもちょっと街に売っているのは見たんですけども、
はい、
やっぱりちょっと あの遠いので、用意して、
そうですね、
はい、頭にしっかり巻いていただけるといいと思います、うん、な
るほど。この辺りの準備は本当に行ってからじゃ戻れませんからね。
そうですね、本当に。あとはスカーフを持っていると、はい、お願いすると、あのサハラ巻きをしてくれるようですね。
やってくれるんですね、はい、頭にしっかり巻いた、
はい、それも、はい、いい体験になると思います。なるほど、
いいですね、
はい、
先ほどおっしゃってたベルベル人というのはモロッコに住む別の民族の人たちなんでしょうか。
今は、
はい、
番組の途中ですが収録時間が長くなりましたのでこの回を分割しました。次回もこの続きでお楽しみください。
いつも番組をお聞きいただきありがとうございます。この度番組以外のお知らせができたのでお伝えしたいと思います。今回私 MC みつるが電子書籍の本を発売することになりました。今までリスナーさんの中からいつもインタビューをしているみつるさんの旅についても聞きたいという声をいくつかもらっていたので、それにお答えする内容としても本に綴ってみました。旅以外のことについてもいろいろ記しているんですが、この本のタイトルが旅立ち、肉立ち、そして友達へというタイトルになっています。この内容なんですが、旅行に出るまでに至った経緯、他には中国とインドに在住していた時の話、このポッドキャストやスマートフォンを駆使した旅の方法、菜食主義者ベジタリアンと断食における効能、ヨガや瞑想へのアプローチ、シェアマインドの大切さ、他には海外の日本人宿情報なんかについても記していて、幅広い内容として記した本になりました。この本の詳細は番組のリンクに貼っておきたいと思いますが、価格は290円で販売しています。旅行以外のことについても記した幅広い内容になっていますが、 MC みつるがどういう経緯で海外に出ていったかということプラス、外に出てから広がった視点、レイヤーの拡張、いろいろな考えの広がり方についてと、これから旅立つ人へのメッセージとして記してみました。もしよければ手に取って読んでいただけると幸いです。それでは番組以外からのお知らせでした。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。